日本の大河ドラマを見ていますと、坂本龍馬や西郷隆盛がこれから京に行くぜよとか、まあこれはそういう言い方しないかもしれませんが、江戸に向かうごわすとかなんてセリフをよく聞きます。この時に私たちの脳裏にかすめることは、彼らは徒歩で京都や東京に向かったということであり、少なくともそのために数日を要したということです。しかし今日、私たちは東京から京都まで数時間あれば行くことができますし、それが福岡であっても北海道、札幌であっても日帰りで仕事をしてくることができます。私たちはかつて数日かけて移動していたところを1時間で移動できる時代に生きているのです。その昔、日本人は井戸や川で洗濯をしました。しかしその後水道が普及し、洗濯機が発明され、今やタイマーをかけておけば自分の時間を使うことなく、洗濯はいつでも好きな時にできるようになりました。半日かけて乾かしていた洗濯物もドライヤーに入れれば瞬く間に乾燥してしまう、そんな時代です。これらの技術進歩によって確実に私たちは便利になりました。私たちはいろいろなことが短時間でできるようになりました。2時間かけていた作業が10分でできるようになったのです。そしてこのことは明らかに私たちにその浮いた時間が与えられていることを意味します。しかし、不思議なことに、これらにより生じた時間によって私たちの生活にゆとりが与えられるようになったかというと、そのような実感は私たちにあまりありません。それどころか、私たちの身の回りは日進月歩便利にはなっていますが、私たちはますます忙しい生活を送っているように感じています。そんな状況ですから、いつも私たちは時間が足りないように思われ、いつも何かに追われているように思います。いつも一つのことから別のことに綱渡りをしているような気持ちなのです。ですから私たちの口はからいつも出てくるのです。早く、早く。おそらく、若い夫婦の口から出る言葉を一日録音してみれば、このことは明らかになります。彼らは一日に何度子供に向かい早くしなさいと言ってることでしょうか。正直言いますが、私もそうです。朝食の時、早く食べなさい。玄関口で早く靴を履きなさい。学校まで車で送っていけば早く降りなさいと言い残し、迎えに行けば早く早く乗りなさい。家に帰ればすかさず早く宿題をしなさい。シャワーから出れば早く頭を乾かしなさい。そして極めつけは一日の最後の言葉です。ご存知のように、早く寝なさい。私たちは早く起きなさいで一日を始め、早く寝なさいで一日を終えているのです。よくよく考えたら、このことはすごいことだと思いませんか？あたかも人生があと3週間しか残されていないので、時間を無駄にするなと言ってるかのようです。これでは家庭も学校も職場も、ストップウォッチを持った記録員と共にいる 陸上競技場にいるようなものです。昔狭い日本、そんなに急いでどこに行くというような看板をよく日本で見かけましたが、誠にその通り、私たちはそんなに早くどこに向かっているのでしょうか。何をそんなに急いでいるのでしょうか。今日私たちの前に開かれている聖書の箇所はピリピ書の1章の3節から6節です。読んでみましょう。私はあなた方を思う度ごとに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るとき、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日に至るまで福音に預かっていることを感謝している。そしてあなた方のうちに良い技を始められた方がキリストイエスの日までにそれを完成してくださるに違いないと確信している。この手紙はパウロがピリピという地にある教会に宛てて書いた手紙です。読んですぐわかるようにパウロはこのピリピにある教会の人たちにとてもいい印象を持っていたようです。パウロは彼らを思うたびに神に感謝し、彼らのために祈るときに、すなわち彼らの顔を思い起こしながら祈れば、その祈りが喜びとなったというのです。このパウロとピリピ教会の関わりはどんなものであったのか。ピリピの教会が建て上げられていった背景が、使徒行伝16章に書かれています。このピリピの町には川があったと使徒行伝は記しています。そしてそこでパウロは数人の女性たちに出会います。その中で染め物を生業としていたルデアという女性とその家族とに福音が伝えられたのです。それがこのピリピの教会の始まりとなりました。すなわちこのルデアとの出会いの時こそがパウロが6節で言っている神様がピリピの人々のうちに良い技を始められたその時なのです。そしてその技を始められた神がキリストイエスの日までにそれを完成してくださるに違いないとパウロは書いているのです。このパウロの言葉からわかるのは、このピリピの教会には確かに始まりがあり、そしてこの教会には完成の時があるということです。別の言い方をすれば、ピリピの教会はその始まり以来完成を目指して歩んでいる、その途上にあるということなのです。そしてこれはピリピの教会の始まりと完成だけを言うのではなくして、それは私たちのこの教会にも当てはまり、私たちのクリスチャンライフにも始まりがあり完成があるということです。それはすなわち、私たちは今完成へのプロセスを歩んでいるということです。ここにいらっしゃる多くの方々は、あの日あの場所でイエス・キリストを己が人生の主として受け入れたという体験があると思います。果たして私たちはその瞬間から完全なものになったのでしょうか。いいえ、違います。聖書を注意深く読むときに私たちが気がつかされることは、神様はプロセスというものをとても大切にされ、そのプロセスを経て私たちを一つところに導かれようとしているということです。もしイエス様が今日で言うように手っ取り早く、早く早くその教えを述べ伝えるならば、何も馬小屋で生まれる必要はなかったでしょう。実際イエス様の主な言動はその年30を過ぎてからのものですので、それまでの30年は早く早く早くとスキップして、ある日成人男子として世に現れ、すぐにその教えを述べ伝えればよかったと思います。一人の女や一人の病人に関わるよりも、ローマの高官を早く改心させ、彼らの力を借りれば、 もっと早く、もっと奥の人たちにイエス様のメッセージは届けられたでしょう。しかしイエス様はそのような方法は取らず、じっくりと時間をかけ、まず自分の前にいる者に対して、そしてまた次なる隣人というように、時間をかけて福音を伝えていかれたのです。このことはイエス様が語られた例え話を見ればさらによくわかります。イエス様はたびたび種を用いて例え話を語られました。また家が作られていく様なども例えとしてお話になられました。これらに共通していることは、これらのことは一つ一つ時間をかけて積み上げていくプロセスをこのお方は大切にしているということです。そこに遅い、もっと早くという考えはありません。種をまき、芽が出てくればその芽が虫に食われたとか、雨が降らずに枯れてきたとか、いろいろな苦労があるのです。家を建てるのなら時間をかけて穴を掘り、土台となる石を埋め、材木の調達から寸法を測り、それを組み立てていくということ、いろいろなことがあるのです。これらのことはすべて漏れなく、食物が実りを得るために、家が完成し、そこに人が安心して住むために必要不可欠なプロセスなのです。それは時間と手間がかかることです。そもそも聖書に記されていることこそ長い年月を経たプロセスなのです。創世記があり、そこから一気にイエス・キリストにジャンプはしていない。ノアの洪水、アブラムの選び、出エジプト、立教の授与、そして預言者たちの時代、これらを経て時が満ちて、キリストはこの世界に誕生し、そのキリストの後に聖霊が注がれました。これらの出来事は一連のプロセスの中でなされました。そのような意味で、どうぞ覚えてください。この神の歴史の中にも、早く早く、もっと早くというような掛け声はありません。さらに神様がプロセスを大切にされるお方であるということは、私たちを取り囲むこの自然界を見れば明らかです。太陽は定められた時間をかけて昇り、そして沈みます。季節に遅れがあるので、今年の夏は2週間で終わりますというようなことはありません。ひよこが生後2日後に卵を産むことはなく、まいた種に向かって早く早く早く早くと言っても、大根は1日で実らないのです。人に関して言えば、母の胎の中に10ヶ月もおり、誕生後もおそらくすべての生き物の中で人間の成長が一番時間と手間がかかるでしょう。人間の子は一度生まれればその子は 100% 誰かに依存して生き始めます。おしめの交換から始まり授乳離乳食、ありとあらゆる手間と時間をかけ子は育ちます。熱が出た、骨折した、問題を起こした、その度ごとに奔走して子供の送迎のために費やすマイルは一体何万マイルになるのでしょうか。このように20年もの年月を経て、紆余曲折して自立していくのは人間だけです。これらのプロセスには大きな苦労が伴いますが、同時にそれは喜びと、また希望と隣り合わせです。泥にまみれて汗水垂らして蒔いた種から新芽が出てくるとき、家の土台を定めるのに苦労しつつもそれが定まったときの喜び、そして苦労しながらも我が子の成長を見ることができるときの喜び、これらのことは成長の途上で私たちが体験する喜びです。先に申し上げたように、今日飛行機に乗れば数日かかっていたところに1時間で行くことができます。しかし数日かけて黙々と歩くことにより、 人はいろいろなことを思い巡らし、その間にもろもろのひらめきやアイディアが生まれたのではないかと想像します。幕末の志士たちはとにかく長崎、京都、江戸と歩き回りましたが、彼らが生み出したあのもろもろの驚くべきアイデアは、きっとそんな旅の道中に他に何もすることありませんから、何度も何度も思い巡らす中で獲得したものであったのかもしれません。今日、他には何もしないで、ただひたすら考えるというような贅沢な時間を確保している人はほとんどおりませんから。でも彼らにはそれが十分ありました。かつて女性や子供が井戸辺に集まり、水を汲んだり家事をしていたとき、確かにそれは今日の状況と比べれば大変に不便なことでした。しかしそのところで互いに交わされる人と人との交流が彼らの心を癒し支えていたかもしれない。今日私たちは便利な生活をしていますが、家事や育児に孤独を感じ、自分の話を聞いてもらうために多額のお金を払っているのです。最先端の洗濯機や車であっても、それらは私たちの話に耳は傾けてくれませんから。このように時間と手間がかかると思われる中にも、実は数多くの収穫があったのではないでしょうか。他の子供の成長に比べて、自分の子供の成長が少し遅かったりすると、私たちは心配します。しかしその子の成長のペースが遅くても、少しぐらい学業についていかなくても、その子供は神様の御手の中で、その子にとって一番いいペースで進んでいるのかもしれません。それを大人たちが世の中の動向や知り合いの親たちから見聞きしたことで不安となり、その子供の成長のペースを崩してしまい、それによりその子供は混乱してしまい、その子が持っているいいものすらも奪われてしまうというようなことがないでしょうか。私は子供をアメリカの教育によって育てていますが、時々嬉しくなるようなことを聞きます。それは、うちの子はもっとじっくり勉強させたいから、もう一年同じ学年をさせるわと、親がさらりと言ってのける。その言葉を聞くときです。これには感動すら覚え、この国で子供が学べることは幸いだなと思います。これがこのようなことに対する許容のない国だったら大変です。見栄っ張りの親だと体裁が良くないとか、恥ずかしいということで、あたかもその子の人生がすでに決まってしまったかのように悲観するのです。皆さん、子供が1年や2年、その学びが遅れたから、その子の人生はもう終わりでしょうか。いいえ、とんでもない。子供は本来それらのことを乗り越えることができる驚くべき力をうちに持っています。子供の成長は競争ではありません。子供の成長には時間がかかります。すべての子供が同じ年月で同じように成長するなんてことは、本来まともに考えたらありえない話だと思いませんか。同じようにイエス・キリストによって新生した私たちの成長も時間をかけてなされていくものです。私たちは時に信仰と不信仰の間を行き来するのです。 しかしそれらの間を行き来することによって、紆余曲折して私たちは本当の信仰へと導かれていくのです。私はクリスチャン三世です。それは名ばかりで心から神様を締め出して暮らしている時がありました。聖書に何が書かれているかは一応知っている。しかしとにかく自分の思うことをしてみたい、試してみたい、そんな思いがありましたから、いろいろと時間がかかりました。人はそれを遠回りと言うかもしれませんが、今思えばその遠回りが自分にとってはなくてはならない経験となりました。私たちはすぐに決着をつける、短距離を走っているのではなくて、長き道のりを歩いているのです。世界には万物の法則があるように思われます。それは時間をかけて作られたもの、あるいは長い時間存在しているものは私たちの間では価値あるものとみなされるということです。ホートンプラザの建物を見るために人はやってきません。しかしアテネにあるパルテネン神殿を見るために人は世界中から集まってきます。ダウンタウンでは多くの開発がなされ、地中深く穴が掘られていますが、その工事現場を見学する人はいません。しかしグランドキャニオンには世界中から観光客がやってきます。3ヶ月前にバイオリンを始めたという人の演奏をお金を払って聞きに来る人はいません。しかし3歳の頃からバイオリンを弾いて、それが今の私の職業ですという人のバイオリンであるなら、お金を払ってでも聞かせてくれという人がいるのです。良きものはすべて時間がかけられているのです。このようにいいもの、最高にいいものについてヤコブ書はこう言っています。ヤコブ1章4節、だから何ら欠点のない完全な出来上がった人となるように、その忍耐力を十分に働かせなさい。この間も礼拝後にこのことをお話ししましたけれども、ここには何ら欠点のない完全な出来上がった人になるようにという言葉が書かれています。そしてそのために必要なのは忍耐だというのです。ここで言われている忍耐とは、どうぞ覚えてください、すなわちそこに至るまで時間と手間がかかるということを意味しています。時にじっと耐えつつも成長の途上にあることを信じて、私たちはなすべきことをし続けるのであります。またエペソ書には、私たち信仰者が到達すべき目標があることを明らかにしています。私たちすべてのものが、神の子を信じる信仰の一致と、彼を知る知識の一致とに到達し、全く人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さまでに至るためである。それは、私たちすべてのものが神の子を信じる信仰の一致と、彼を知る知識の一致とに到達し、全く人となることであり、キリストの満ち満ちた彼の徳の高さまで至るということ。この目標はとんでもなく崇高な目標です。しかし私たちが目指すべき高値としては、これ以上の目標はありませんでしょう。人生の目標にはいろいろなものが挙げられます。ある技術を磨くとか、お金を儲けるとか、事業を成功させるとか。しかしこれらはあくまでも第二、第三のものであって、私たちにとって本当に生涯をかけて、すなわち時間をじっくりかけて取り組むに、値する最高の目標は、私たちがキリストのようになるということ。キリストにあって全く人になるということではないでしょうか。エペソは、その目標は、到達すべきもの、至るべきものと、 そこにたどり着くにはそれ相応の時間とプロセスが必要であることを示しています。これらは今日明日に到達するものではないのです。この目標はまさしく山の頂上を目指して時間をかけて一歩一歩前に進んでいくという地道なものです。一日の歩みを考えれば何も前進していないように思われます。しかしある時、自分が歩んできた道のりを振り返れば、確かに私たちは確実に山頂に近づいているということに気がつかされていくのです。大木が成長するためには年月がかかります。その成長のプロセスの中には暖かな日差しに照らされる日もあれば、暴風によって葉という葉が全部吹き飛ばされてしまうようなこともあるでしょう。山火事により多くの枝が燃やされてしまうという危機も通るでしょう。しかしそれでもその木は成長し続けます。この世に生きるという限り、私たちにはいろいろな思い悩みがあります。この思い悩みというようなものすらも神様は用いられて、じっくりと時間をかけて私たちを完成と導いてくださるんです。日本語にはチャチャチャとするという言葉があります。ご存知ですか？チャチャチャと、チャチャチャとやっちゃえって、キリストになるというような偉大な目標はチャチャチャではできないのです。アメリカでは通常トマトはまだ緑のうちに収穫されると言います。輸送中に傷がつかないようにするためだそうです。まだカチカチの緑のトマト。そしてそれらの緑のトマトは店先に並べられる前に炭素ガスを吹きかけられて一気に赤いトマトに変貌するそうです。もちろんこのトマトは食べられますが、でもそれ聞いたら食べたくないですよね。畑の中でじっくりと育てられた完熟トマトの味とは比べ物になりません。緑のトマトと炭素ガスの組み合わせはとても合理的です。それらは極力問題を排除して人の手を煩わさないようにするために考えられた短い時間でできる処置です。しかしそれに対して完熟トマトを収穫するということは苦労の連続であり、また時間がかかります。完熟であるがゆえに柔らかく傷みやすく、出荷にも気を配ります。炭酸ガスのトマトの味と栄養はこの完熟トマトには到底かないません。私たちが目指しているのは時間がかからず、見た目は一応 OK ですというような生き方ではなく、私たちは内なる成熟を時間をかけて目指すのです。そしてそんな私たちは先のパウロの思いを自分の確信としていきます。あなた方のうちに良い技を始められた方がキリストイエスの日までにそれを完成してくださるに違いないと確信している。私たちのうちに良い技を始めてくださっておられるお方が必ずや私たちを完成させてくださる、そのことを私たちも確信して今日も一歩一歩前に進みます。主にある皆さん、私たちは今短期決戦に望んでいるのではないということをしっかり自覚しましょう。 じっくりと時間をかけ、一つ一つのプロセスを経て、私たちが目指すべきところに向かいましょう。子供が大切なプロセスをスキップしてしまうことがないように、私たちも同じ。主は必ず私たちを完成へと導いてくださるでしょう。パウロの確信を私たちの確信として、今日という一日を、そして明日も歩んで参りましょう。お祈りしましょう。天皇父様、あなたはそのところに至るまでのプロセス、過程を大切にされるお方だということを今日は見てまいりました。これは聖書のその歴史が私たちに語りかけることであり、イエス様あなたの生き様が私たちに語りかけることであり、私たちが暮らしているこの自然界、宇宙万物が日ごとに私たちに語りかけているもの、見せてくれているものです。しかしどういうことでしょうか。私たちはそれらのプロセスを心から排除して、口を開けば早く早くと語り合っているようなものです。早く早くと言いながら、じゃあどこに向かってるのと言われれば、言葉に詰まってしまうような、そんなものです。早く行くことによって、私たちは本当は最も大切な、最も価値あるものをすべて犠牲にしているのかもしれません。神様、どうかそんな私たちを憐れんでください。私たちが早いとか遅いというのは、私たちの間に見られるこの世界が、この人間世界がどうあるかということで判断することではなくて、あなたの御前にあって私たちが知るべきことです。どうかしよう、そのような心を私たちにお与えくださいますことを何とぞよろしくお願いいたします。早く早くと歩んできたその人生の晩年に、一体私は何をしていたのか、駆け足でここまで来たけれども、一体私の手の中に、心に何が残っているのかというようなことで後悔することがないように、どうか私たちを憐れみ、一日一日の時間を本当に楽しみ、味わって日々を過ごすものとしてくださいますことを、その中に神の御業を見ることができるものとしてくださいますことを何とぞよろしくお願いいたします。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、 人が本来生きるペースを私たちに教え見せるためにこの世に来てくださった我らの主イエス・キリストの恵み、その法則を通して価値あるものは時間をかけて成長するということを万物の中に今も私たちに見せてくださっている父なる神の大きなご愛、急げ急げと急かされているこの世にあって、この神の真理を日ごとに気がつかせてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許された私たち一同の上に今も後も余々限りなくあらんことを。アーメン。